Good afternoon, everyone. 皆さん、外をご覧ください、ね。見えないって話ですね、壁で。まあ、だいぶ溶けてきましたけれども、今朝ほどは白銀の世界でしたね。4月も中頃をもう過ぎているのに、この白い世界、エドモントンというところは本当に恐ろしいところですね。外は白いですけれども、今日はメリークリスマスじゃないんですね。ハッピーニューイヤーでもないんですね。今日はハッピーイースター。私たちの主イエス・キリストが復活されたことを記念し、また覚え、礼拝を捧げる日、この日に多くの方がこの教会に集ってくださり、共に礼拝できること、またこの後には素晴らしい食事を通して共に交わりができること、まあ、僕なんかそっちの方がどちらかというとメインなんですけどね、皆さんとそのような時を過ごせることを心から、感謝いたしたいと思います。今年の受難節、私たちはマルコの福音書からイエス・キリストの受難について見てまいりました。そして今日はマルコの福音書の最後16章、イエス・キリストが復活された朝の出来事に私たちは心を向けてまいりたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉に私たちは心を向けてまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちの罪のためにその尊い命を十字架で捧げてくださり、そして3日目に約束通りよみがえり、神の力を私たちに示し、神の愛と許しを私たちに示してくださいました。あなたの皆を心から賛美し褒めたたえます。主よ、どうぞ今日のこの礼拝の中にあなたの御霊を豊かに満たし、復活の力と喜びを私たちの心の内に豊かにお与えくださいますように。また今日この場に集えない私たちの愛する家族兄弟を顧みてくださって、今いらっしゃるところにあって支えてくださいますように。これからのひととき、すべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。3人の女性が、まあ、別の福音書を読みますと4名、あるいはもう少しいたようでありますが、週の初めの日の早朝にイエス様の遺体に油を塗るために出かけました。週の初めの日というと、私たちの多くは月曜日と思ってしまいますけど、これは日曜日ですね。安息日が土曜日になります。イエス様は金曜日の朝9時頃十字架にかけられ、そして午後3時頃に息を引き取られた、聖書には記されています。その後、日が暮れる前に有馬太陽のヨセフという人がイエス様の遺体を引き受けたいと申し出まして、その遺体を近くにあった自分で買った墓に納めた、聖書は記しております。安息日というのはとてもユダヤ教の人たちにとっては大切な日なんですね。基本的に労働してはいけない、歩く距離も制限されます。およそ1キロぐらいしか歩いてはいけない。1キロ以上歩いたらそれはもう労働だと言われる。また火を使ってはいけない、料理しちゃいけないんですね。また機械を操作してはいけない、だからパソコンとか、ユダヤ教徒の人は土曜日はできないんで、スイッチも押しちゃいけないんですね。だからどうするか、今も厳格なユダヤ人の人たちはそれを守ってるんですね。どうするか、ね、現代のテクノロジーですね。今のユダヤ教の人たちは前の日にタイマーをセットしておくんです。そうするとちょうど、安息日が来るとご飯が、まあ、ご飯じゃないかもしれませんけど、ちゃんと炊けてると。またエレベーターなんかもですね、ボタンを押しちゃいけませんから、エルサレムなんかに行くとですね、 安息日の日にはエレベーターが自動で各階に止まるようになっているらしいですね。ボタンを押さなくても自分の好きな階に行けるように、それぐらい厳格にユダヤ教の人たちはこの安息日を固くなに守っている人たちです。当時もそして今もそうなんですね。ですから土曜日は、土曜日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日と数えられますから、この間は一切何もできない。ですからこの安息日が始まる前に急いでイエス様の遺体を墓に葬ったわけですね。このイエス様を慕う女性たちにとっては一日でも早くイエス様のところへ行って、そして香料をその遺体に塗りたい、これは当時の人たちの弔う方法ですけれども、したいと願っていたでしょうけれども、安息日は守らなければなりませんから、土曜日は待ちました。そして安息日が明けた週の初め、すなわち日曜日の早朝、彼女たちは出かけて行ったわけですね。墓に向かう道中、彼女たちには心配事が一つありました。それは、当時の墓は岩をこう掘って、穴にしてですね、そこに遺体を納めて、そして入り口を大きな石で塞いでいたわけですけれども、この石が非常に重い、そうですね、墓というのはしょっちゅう開けたり閉めたりするもんじゃありません。毎週毎週行って墓を開けたり閉めたり、しませんから、基本的には、封印されて、開けられないようになっている重い石を使っているわけですね。とても女性3人の力では動かすことができない。誰がこの石を動かすのを手伝ってくれる、そういう人はいるだろうか。男たちはどこにいたんでしょうか。イエス様の、弟子お弟子さんたちの中には男性もたくさんいましたけれども、男たちはどこにいたか。男たちはみんな隠れていたわけですね。怖くて、ユダヤ人に自分たちも殺されるのではないか、恐れて家の中に閉じこもって隠れていた、役に立たない、全くこんな時に限って役に立たない。墓に向かいながら、このマリア、そしてサロメ、たちはですね、全く男たちは役に立たないね、言いながら、どうしてあの石を転がそうか、誰か手伝ってくれる人いるかしら、話をしながら墓に向かっていったわけです。ところが墓について目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった、すでに開いていた。ラッキー、誰だか知らないけど開けてくれた。それで墓の中に彼女たちが入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。それはそうですね、入り口を塞いでいた石が動いていただけでも驚きです。そして中に入って白い衣を着た、別の福音書にはその顔は稲妻のように光っていたとも書かれています。普通の人間じゃないわけですね。おそらくは御使い、神の使い、天使でありますけれども、そのような青年が墓の中に座っていた。彼女たちは驚きました。その青年は彼女たちに言いました。驚いてはいけません。無理な話ですよね、驚くなっていう方が。大体聖書を読むと、御使いとか、あるいは神様ご自身が人の前に現れる時には人はみんな恐れるんですね。その恐れる人を見て驚いちゃいけないとかですね、恐れるなとは神様大体言うんですけど、無理な話ですよ、驚かないわけがない。むしろ驚かずに平気な顔をしてたらね、ちょっとは驚きなさいよって逆に言われるかもしれない。彼女たちは当然のリアクションとして非常に驚きました、恐れました。そしてこの御使いは彼女たちが何をしに墓に来たのかすでに知っていました。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。十字架につけられ、そして死んだあのナザレ人、ナザレの人イエスの 遺体に香油を塗るために、まあ、香油というのは、まあ、香水のようないい匂いのする、まあ、オイル、アロマオイルですね。当時の人はこのオイルを亡くなった人の体に塗って弔ったわけです。決してミイラを作るとかそういう目的ではなくて、この亡くなった人の周りにせめてこの良い香りを満たしてあげたいというそういう弔いの気持ちで、まあ、当時はそういう風習があったんですね。ですからこの油すでに塗られて雨布でイエス様の遺体は巻かれて、もうすべてなすべきことはなされていたんですが、あまりにもイエス様を慕っていたので、彼女たちは自分たちの手でもう一度この香油を塗りたいと思って出かけていった、まあ、そのことを御使いはすでに知っていたわけですね。あなた方はこのイエスの遺体に油を塗りに来たのでしょう。ルカの福音書、別の福音書では御使いはこのように言います。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探しているのか、まあ、彼女たちは遺体があると思ってそこに来たわけですね。御使いはそのことを知っていた。しかし御使いは彼女たちに驚くべきことを告げます。あの方はよみがえられました、ここにはおられません。このよみがえられましたという言葉は受動態で書かれています。つまりイエス様が自分で生き返ったんじゃない、死んだと思っていたけどまた心臓が動き出して蘇生して起き上がってそして墓から出たというのではなくて、神様が、父なる神様が生き返らせた、神の力によって生き返らせたという、まあ、ニュアンスで、まあ、原文には書かれているんですね。そして御使いはその遺体があった場所をこの女性たちに見せます。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。しかしそこにイエス様の体はすでにありませんでした。続けて御使いは一つの伝言を彼女たちに伝えます。ですから言ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますとそう言いなさい。ガリラヤはイエス様の十二弟子がイエス様に最初に出会い、そしてイエス様とのこの旅を始めた出発の地であります。この地に先にイエス様は再び行って弟子たちを待っている、あのイエス様と出会った最初の地にもう一度弟子たちは集められて、そこから再出発をしていく。このメッセージを恐れて家の中にこもっている引きこもっている弟子たちのところへ行って伝えなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った、すっかり震え上がって肝を転倒していたからである、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。まあ、何も言わなかったと言いますけど、実際にはこの後しばらくしてちゃんと言うんですけれどもね、このすぐ直前には驚きのあまり声が出なかった。まあ、皆さんもそういう経験があるんじゃないでしょうか。僕家でですね、音無俊博って前もちょっと話しましたけど、音無俊博と呼ばれてるんです。音無しいから音無しじゃないんですね。歩くときにどうも音がしないらしいんですね。だから音無し。だから僕はこう歩いて行って、別に脅かすつもりはないんですけれども、ちょっと妻に用事があってちょっとこう歩いていくんですね。ところが足音が聞こえないんで、振り返った瞬間にうちの妻がギャーってびっくりすることがたまにあるんですね。そんなに自分の夫が近づいたぐらいでそんなに驚かないでほしいと思うんですけれども、そして、もう本当に驚いてですね、もう心臓がバクバクして、うちの妻にちょっと待って、でしばらく経たないと次の言葉が出てこない、ね、皆さんもそういう経験ないんですか？誰かに脅かされたり、あるいは あまりにも嬉しいことがあったり、した時に言葉がすぐに出てこない、まあ、この女性たちのこのリアクションというのは、まさにイエス様がよみがえり、そこに御使いがいて彼女たちにメッセージを伝えたということの非常にリアルなリアクションではないかなと思うんですね。まあ、これがイエス様が、まあ、イエス様自身は今日の箇所には登場しませんが、イエス様がよみがえった朝に起きた、まあ、出来事を今私たちは見てまいりました。まあ、このイエス様の復活に関する聖書の 箇所からは本当に多くの恵み、また分かち合えることがあるんですけれども、今日は、特に3つのことを、皆さんと分かち合って、そして今日のメッセージを閉じたいと思うんですね。まず第1番目に今日のメッセージの中から皆さんと分かち合いたいこと、それは神様のご計画は私たちが思っているものよりもずっとずっと素晴らしいものであった、素晴らしいものであるということです。実はイエス様が逮捕されて、そして裁判にかけられ、十字架にかけられ殺されていくとき、ほとんどの弟子たち、特に男性、男の弟子たちは皆逃げ去りました。唯一女性たちだけが最後までイエス様の十字架の死を見届け、また墓に納められるところを見届けたんです。今日のこの箇所に登場する女性たちが主にその女性たちでありますけれども、彼女たちはイエス様が十字架の上で死ぬところを見ました。その遺体が十字架から引き起こされて、そして墓に納められ、墓石によってその入り口が閉ざされるところを彼女たちはその目で見ていた人たちです。そんな彼女たちにとってイエス様がよみがえるということを信じることはとても困難なことであったと思うんですね。イエス様の死を目撃しているだけに、なおのことイエス様の復活を信じること、期待することは彼女たちにとっては困難なことでありました。ですから彼女たちはそこに当然遺体があると思って、その遺体に香料を塗るためにこの日の朝出かけていったわけですね。復活したイエス様に会うために出かけていったんじゃないんです。遺体に香料を塗るために出かけていった。けれども彼女たちを待っていたのは空の墓でした。そしてイエス様はよみがえった、生き返ったと伝える御使いでありました。旧約聖書のイザヤ書の55章9節の御言葉にこのようなものがあります。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。これは神様が人間に向けて語られたメッセージですね。彼女たちは決して不信仰であったわけではありません。むしろ逃げ去った、ね、男たちと比べたらもう断然信仰があるというか、勇気があるというか、自分の身の危険も顧みず、彼女たちはイエス様が十字架につけられるとき、また墓に葬られるとき、ずっと最後まで付き添って彼女たちは見届けた。決して信仰がなかったわけではない。イエス様を誰よりも彼女たちは愛していたわけですよね。けれども私たちもそうなんですが、私たちも決してイエス様を、クリスチャンの方であるならばイエス様を信じていないわけじゃない。イエス様の復活を信じていないわけではない。けれども目の前に辛い現実を突きつけられたとき、目の前に大きな問題を突きつけられたとき、彼女たちのように目の前でイエス様が殺される、目の前でそのボロボロになった体が包まれ遺体に納められる、目の前でそれを見てしまったら、信じていないわけではないんだけれども、でも逆にそんなに喜んで期待もできない。私たちクリスチャンももちろんイエス・キリストの復活を信じています。また再臨を信じています。神の国の到来を私たちクリスチャンは信じています。信じていないわけではない。けれども実際それが今日の希望に結びつかない。信じてはいるんだけれども、それほど期待もしていなかったりする。 今日明日私たちの前にある問題について、私たちはうろたえ、神様に期待をしない。イエス・キリストの復活は今日私たちに、私たちがもっと神様の力を期待すべきであるということを思い出させてくれるのではないでしょうか。神様が私たちに与えてくれる希望、期待というものは遠い将来だけのものではなくて、今生きている私たちにとって力になるものです。この女性たちはイエス様の復活を期待もせず予想もせず出かけていきました。しかし彼女たちを待っていたのは、よみがえったイエス・キリストでした。私たちは日頃の生活の中でもっともっとこの神の力を期待して歩んでいくものでありたいと思います。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは神様は私たちの必要をすべてご存知であり、かつ備えてくださるということですね。彼女たちが墓に向かう途中、墓の入り口の石を誰が転がしてくれるだろうか、どうやってあれを動かそうか、それが彼女たちの心配でした。私たちの人生にも多くの心配があります。けれども彼女たちのその心配は杞憂に終わりました。すでに石は動かされていました。私たちの人生の中にも心配事があります。不安があります。多くの石が私たちの道を塞ぎます。けれどもそれが取り除けられる必要があることを神様はご存知で、私たちが心配するよりも先に神様はそれを動かし取り除けてくださる、私たちの必要を備えてくださるお方であります。私たちが誤解してはいけないのは、神様が私たちの必要を満たしてくださるというのは、必ずしも私たちが欲するものをすべて与えてくださるということではないということ。ああ神様、私今月金欠です思ったら、銀行に行ったらいつの間にか自分の口座に入ってましたとかね、あるいは、神様お腹空きました言って朝起きたらいつの間にかテーブルに朝食が整ってましたとか、神様が整え備えてくださるというのはそういうことではありません。私たちに必要なもの、つまり私たちが神様ご自身を知ること、またイエス・キリスト、復活のイエス・キリストに出会うこと、それを信じること、そしてこのイエス・キリストに従っていくこと、そして神様との関係が回復されていくこと、そのために必要なものを神様は私たちの心配よりも先に備えてくださるということなんですね。多くの不安や心配が私たちの心を塞いでいます。いろいろなものが私たちの心を塞いでいます。私たちの心はいろんな石によって塞がれて、なかなか復活したイエス様のところにたどり着かない。けれども神様はその石の一つ一つを神の力によって取り除けていってくださる。僕は牧師ですから、牧師に限らずクリスチャンはみんなそうなんですけれども、このイエス・キリストの福音を一人でも多くの方に伝えたいと思う。けれどもなかなか伝わらなかったりする、大概の場合日本なんかね、特に怪しい人だってまず思われますよね。聖書の話を聞いてくださいなんて言ったら、後で結構ですとかね、大概そう言われますよ。なかなかたくさんの石があります。けれども私たちは失望しない。その石を取り除けるのは私たちではない、神が取り除けてくださる、神が開いてくださる、そのことを私たちは今日期待しまた信じていきたいと思います。最後に3つ目をお話しして今日のメッセージを閉じたいと思います。最後に3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それは主は私たちに先立って言ってくださる、私たちの先立って言ってくださり、道となり私たちを導いてくださるということですね。御使いがこの女性たちに送ったメッセージ、それは 主は先にあなた方よりも先にガリラヤへ行かれる、私たちよりも先に行って私たちを待っていてくださる、そこから私たちは再出発をしていく。主イエスキリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、そして私たちに先立ってよみがえり、救いと和解の道を私たちのために備えてくださいました。イエス様がよみがえってくださったから、私たちに先立ってイエス様が歩んでいってくださるので、私たちも希望を持つことができる、私たちもイエス様の後を従って行くことができる。もしイエス様が私たちより先によみがえってくださらなかったら、私たちは信じることができるでしょうか。私はね、あなたの罪のために今から死ぬんだよ、私を信じたらあなた方永遠の命をいただけるよ、十字架でイエス様が死んでそのまま墓から出てこなかったら、誰がそれを信じてイエス様の言葉を信じることができるでしょうか。素晴らしい方ではあったけれども、本当に永遠の命なんて約束されてるのかな、信じることできないと思うんですね。けれどもイエス様がまずよみがえってくださった、そして私たちの先に立っていってくださる、だから私たちは信じることができる。弟子たちもそうでした。弟子たちはイエス様が十字架につけられた時、みんな逃げ去りました。そして怖くて家の戸を閉めて鍵を閉めてみんな隠れていました。でもイエス様の弟子のほとんどはこの後このイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝え、その多くの弟子たちは殉教していきました。すなわち殺されていったわけですよね。死も恐れなかった。あれだけ臆病だったペテロが死をも恐れず、まあ、ペテロは伝説によれば逆さまになって十字架にかけられたと言われています。その死さえも恐れずキリストの福音を述べ伝えていった、それはやはりよみがえったイエス・キリストに出会ったからに他ならないのではないでしょうか。もしイエス・キリストがよみがえらず、これが弟子たちの作り話であったとしたならば、自分で嘘と分かっていることのために、何の利益もないことのために命を捨てることは人間はできません。けれども確かに生き返った、よみがえった、そして永遠の命を持ったイエス様に出会った時に、彼らの中に大きな変化があったわけですね。復活の主こそ私たちの人生の希望です。私たちの人生の灯火であり道しるべであり、この主の辿った足跡を私たちが辿っていくならば、その先には命があり、私たちは道に迷うことはありません。時々私たちは人生を歩むときに、イエス様の背中ではなくてイエス様を追い越して、イエス様よりも先に自分が先頭に立って歩いてしまうことがあります。そして道を見失ってしまう。けれどもイエス様はいつも私たちの先に立って歩んでいってくださる。私たちの全ての必要をご存知で、私たちを導いてくださるお方です。イエス・キリストが復活されたこのイースター復活祭の朝、もう一度私たちはこのよみがえられた主イエス・キリストを心に覚え、このお方の背中を追って歩んでいくものでありたいと願います。一言お祈りとします。愛する主イエス様、あなたの皆を心から感謝し賛美いたします。私たちの罪のためにあなたは十字架で惜しまずその命を捧げてくださいました。神であるにもかかわらずその命を私たちのために捨ててくださいました。そこにあなたの義と私たちに対するあなたの底なしの愛が示されました。3日目にあなたはよみがえり、そして確かにそれが神の力であるということ、それが神からの私たちへのメッセージであるということ、神の愛とはいかなるものか、神とはいかなるお方であるかということを、その復活の命をもって私たちに証明し、私たちを力づけてくださいました。今私たちの肉眼にあなたの姿は見えません。しかし私たちは御霊によってあなたがよみがえり、そしてまた再び私たちを迎えに来ることを信じています。 主よ、どうぞあなたが歩まれた道を、あなたの背中を見て私たちもまた希望を持って歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。私たちのうちにすでに与えられているこの復活の命を、私たちが忘れることなく大いに期待し感謝し喜び、今日一日を歩むことができますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。